キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
3月の礼拝では、イスラエルの民がエジプトを出てきた、やがて約束の地に入ろうとしている、そのところをご一緒に見ています。民はいろいろなことを経験します。いろいろと言っても、端を発したのは民が神に背いたからでした。神が契約を与えてくださって、その山のふもとでにもにかかわらず自分たちの神々を作り出した。金の子牛を仰いで、これが私たちを連れ上った神だ。そうして民は神に背いてしまったのでした。その結果、神はもはや民のうちにあっては登らないと言われてしまうようになったのです。民を連れて登れ、あなたの前に一人の使いを使わし、前の者みんな追い払って約束の地に入ることはできるだろう。でも私はあなた方の間にあっては登らない。私があなた方を滅ぼしてしまうといけないから。民はそのことを痛み、悲しみ、嘆いていました。それが先週までのところです。しかし悲しみは悲しみで終わらない、ゆえにぜひ今週戻ってきてくださいというふうにお伝えしました。悲しみはその後どうなっていくのでしょうか。ハッピーエンドだとすると、多くの場合主人公たちが活躍をしたり、勝利をしたり、成功を収めたり、そうしてハッピーエンドに向かっていくことになります。でもこのところでのイスラエルの歩みは、彼らが回復をしていったり、彼らが成功で勝ち取っていったりする歩みではありません。神から憐れみを受けて受け取る歩みです。言ってみれば、そこでの主人公は民、人々の方ではないんです。民がどれほど神の前に一生懸命に歩んだかというストーリーではなくて、神様が人々をなおもどう導き続けられたのかというストーリー、神ご自身が何をなさったのかということが、この後記されていくようになります。モーセと神様とのやりとりを見ていきましょう。そこでどちらが主導権を握っているだろうか、そのことを観察してみていただきたいと思います。33章の中ほどに遡ります。33章11節のところに、神様がモーセと親しく語り合っている様子が出てきます。主は人が自分の友と語るように、顔と顔とを合わせてモーセに語られたと言います。民の間にあっては登らない。しかし民とは一緒には登らなくても、モーセとは顔を合わせて親しく語り合えるような間柄が続いていたというんです。その時にモーセは神様にこう言いました。12節、モーセは主に申し上げた。ご覧ください、あなたは私にこの民を連れて登れと仰せになります。しかし誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいません。神様がおっしゃったのは、私はあなたの前に使いを使わす、そして力強い敵を皆追い払う、 それだから約束の地に登っていける。でも、神様、あなたはそう言いながら、誰を前に使わすのか、誰が私の助けになってくれるのか、そのことを教えてくれないではないか。それでは私は不安で、決して前に進むことができない。モーセは心置きなく自分のうちの不安や神様に対する思いをぶつけるようにして打ち明けました。しかもあなたご自身で、私はあなたを名指して選び出した。あなたは特に私の心にかなっていると仰せになりました。もともとモーセは選ばれたんです。自分から手を挙げて立候補したのではありません。民の間で選挙で勝ち抜いて神の前に立ったのでもありません。神がモーセを名指して選び出した。あなたも今までの歩みを用いよう。あなたが王のもとに行け。あなたが民を率いて民を導き出すのだ。それを選んだのは神様でした。神様が選び、その歩みに、モーセの歩みは心にかなったものであった。その責任を神様どうぞあなたが取ってくださいと、モーセは訴えているわけなんです。今もしも私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。これから先、どう歩めばいいのか。何を頼りにするのか。あなたは私のために何をしてくださるのか。そのことを教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください。自分が神様と親しく語り合って、心満たされて安心できるだけでは不十分でした。私がこの民のためにと選ばれた。この民のためにと建てられた。この民が神の民なのだということを神様もう一度思い起こしてくださいと訴えました。すると神様はこうお答えになったんです。14節。すると主は仰せられた。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。誰があなたを前に使わせてくださるのですか？そう問うモーセに、神は私自身があなたと一緒に行こうと言ったんです。誰かを使わすのではなくて、私自身があなたと一緒に行って、あなたが無理をして導くのではない。あなたが民を一生懸命ひっくるめてまとめ上げて約束の地に行くのではない。私があなたと一緒に行って、そしてあなたは重荷を下ろして、私と共にこれをすることができる。でもそのことを聞いたときにモーセは、それであればとこういうわけです。15節。それでモーセは申し上げた。もしあなた自身が一緒においでにならないなら私たちをここから登らせないでください。あなたは私と一緒に行ってくださるという。でも私たちの真ん中にあなたご自身が共にいて、私たちと一緒に登ってください。そうでないならここから登っていけと言わないでください。というのは、私たちが他の民と区別されるのはどういうことか。16節、私とあなたの民とがあなたのお心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。約束の地に入っていって繁栄して神様の祝福を豊かに受けたから、他の民とは区別されて、ああ、あの民は素晴らしいというのではないのだ。 武力をつけて敵国を破り、領土を広げて、その力を誇ったときに、ああ、あの民は素晴らしいと言われるのではないのだ。神様、あなたが私たちのうちに一緒に登っていってくださることで、私たちは周りの民から区別されるのではないか。そうでなかったら、約束の地を手に入れても虚しい。子孫がおびただしく増え広がっても虚しい。敵国に力を持って支配しても虚しい。神が私たちの間に共にいてくださることが私たちのアイデンティティであって、それが私たちを他の民から区別することであって、それこそが私たちが求めていることなんだ。だからもしあなたが一緒に登ってくださらないなら、登っていけなどとは言わないでください。神はどうお答えになったでしょうか？17節。主はモーセに仰せられた。あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかない。あなたを名指して選び出したのだから。モーセはここでついに、神からこの言葉を引き出しました。あなたが言ったそのこともその通りにしよう。神は民の真ん中に宿って民と一緒に約束の地に登ってくださるということになった。モーセの取りなしが実って神が心を変えてご一緒に登ってくださることになった。モーセが名指して選ばれ、心にかなう良いものであったから。確かに今までのところ読んでくるとそう思えるんですが、でも、このことすらさえも、モーセが取りなして勝ち取ったことではなかったんだということが、この後を読んでいくと分かってくるんです。神はモーセに譲歩して、民のうちを登っていくと言ったのでは、実はなかった。どういうことでしょうか。モーセは、神の栄光を見せてくださいとさらに頼みます。私はあなたの言ったそのこともその通りにしようという言葉をモーセは確かめたかったんです。そのことは前もありました。モーセが選ばれて王のところに民のところに使わされる時です。私が言ってもお前を使わした方は一体誰なんだ？お前は自分で勝手に来てるだけじゃないのか？どうぞあなたの名前を教えてください。モーセは神に願います。神はその時に、私はあるというものがあなたを使わすのだとお答えになったんです。私はある。私はありであるものである。私はあなた方と共に存在するものである。という、私はある。その存在をもってあなたを派遣するんだ。そのことを聞いて民は、ではと、モーセを受け入れ、その方の直面して、もうパロは、この民を生かせよう、決めていくことになります。あなたの名前は何ですか？かつて問うたその答えを、モーセは、出エジプトの苦しい導きの中に一つずつ味わってきました。私はあるというものが、王の前に、民の間にある。モーセの先にあり、この民をずっと導いてこられた。で、今、私はその通りあなた方のただ中に登っていこうという神様に、あなたの栄光を見せてください。あなたの素晴らしさを教えてください。あなたがどのように力に富み、どのように権限に満ち溢れ、このことを大いなる御手をもって成し遂げられるのか、その証拠となる栄光を見せてください。 それに対して神はどうお答えになったでしょうか。19節、私自身、私のあらゆる善をあなたモーセの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。主の名の主という字が黒字で太くなっているでしょう。これは旧約聖書の中でヤーウェイという神の呼び名を表す言葉になります。私はありであるものである、ヤーウェイという方がヤーウェイの名において宣言しようというわけです。何が宣言されたのか。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむのだと言うんです。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ。なんと神はモーセが取りなしたからではなく、モーセがしつこく根気よく神に願い続けたからではなく、神ご自身が恵もうと思うゆえに恵んだのであり、憐れもうと思うゆえに憐れんだのだ。モーセの主導権によってではなく、神ご自身の主導権によって神はこの民を許し、この民を憐れみ、この民を恵み、この民と一緒に登っていくと神がお決めになった。神がそれをお決めになった。神がなさろうとするゆえにそうするとお決めになったと言います。ああ、なんとモーセが願うその前から、モーセが訴えかけるそのよほど奥深いところ、神はあらかじめこの民を憐れんでおられた。恵んでおられた。恵みというのは、受けるに値したいものが無条件に一方的に与えられることを意味します。言い方を変えてみましょう。与えるに値しないものに対して、無条件に一方的に惜しみなく捧げて与え続けることを意味しています。憐れむというのは何でしょうか。かわいそうに思うという思いが根っこにあります。相手の必要、欠け、痛み、嘆き、悲しみ、それを見たときに、この人が到底人事とは思えずに、自分のことのようにしてそれを見て、それを満たしてあげたい。それを満たさずにはいられない。これは、あなたの痛み、悲しみ、嘆き必要ではなくて、私自身のもののようだと、そこまで寄り添って、その人の欠けを、欠乏を満たそうとする。それが憐れみということです。恵み、憐れみ、を神はご自分の性質のゆえにこれをなさるんだ。民が回復したからではない、モーセが取りなしたからではない、神が恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れ。そのことはさらに、石の板を持ってモーセが山に登った時にも同じように繰り返し示されます。今日読んでいただいた箇所の直前で34章の6節のところ、34章の6節、神は彼の前を通り過ぎるときに宣言された。主は、ここにもヤーウェイの名が2回繰り返されていきます。私はありであるというもの、主なる方が憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す方である。もちろん罰すべきものには必ず罰して報いるもの、父の咎は子に、子の子に、三代に四代。しかし恵みはそれに、いや勝って 先代にまで及ぶ。恵みと誠に富み、罪と背きとが許すお方なのだ。憐れもうと思う者を憐れみ、恵もうと思う者を恵む方、この方は憐れん深く情け深く、いさがるのに遅く、恵みと誠に富み、実際に許すお方。そのお方が、今、モーセの前に立ち、民を導くと言っている。モーセが言ったのは、栄光を見せてくださいということだったんです。私たちは栄光ということを、神の力というふうに大抵思います。栄光の御座に輝き、力を持ってそこに座っているお方。その権限が、支配が、遠く広く力強く及んでいく様子を指して栄光。その王座がきらびやかに輝き、黄金の都エルサレムよろしく、輝く王座に誰も手の届かないほどに素晴らしい意向を称えて座しておられる神の栄光ということを考えます。でも、神の栄光を見せてくださいと言ったときに示されたのは、憐れみと恵み、情け深く、慈しみ深く、恵みと誠に富む神の姿だった。このお姿は、ヘブル語のヘセットという言葉で表されます。それは、愛、恵み、慈しみというものです。愛し抜く愛です。変わらない愛です。いつ誰がどういうふうに何時どうなっていても変わらずに愛し続け、愛し抜く愛です。誰かが裏切っても、誰かが背を向けても、相手がそれにふさわしくなっても、気まぐれのように移ろうことなく、愛し続けて変わらない、しつこいまでにその愛が貫かれていく愛。神の栄光とは驚くなかれ、この愛だった、愛し抜く愛だったというんです。そのことを思ってみれば確かに、神はその一番初めから何をなさってきたのか。力によって、この世界を作り変えることに一生懸命だったのではなかった。一番最初から人が神に背いて、あるべき姿が失われていった時から、神は関係を修復するために、ご自身の愛を注ぎ続けて、民を招き戻そうとされてきた。それゆえにアブラハムに約束を与え、祝福の約束の実現を神の力を持って導いてきましたけれども、その動機は愛でしたよね。回復のためでしたよね。民をご自身のものとするためでした。それゆえに、エジプトで痛み悲しみ嘆きの声を上げる。もともと自業自得でそんなところまで流れたのも収められるのも仕方がない民を、そこから救い出すことをお決めになったのも、神の力を誇示するためではなく、不思議な技で民をあっと言わせるためでもなく、民をご自分のものとして、約束の地に住まわせる。ご自分のものとするため。神は愛し抜く愛を持って、背く民であろうが、ほころびの出る民であろうが、情けない罪深い民であろうが、愛し抜く愛を持ってご自身のもとに導き続けてきた。そして今、金の格子を立てて、さあ私たちを導く神だというような民に対してすらさえも、憐れもうと思う者を憐れむ方、恵もうと思う方を恵む方、情け深く憐れむ深く恵みと誠に富み、罪を許すお方は、彼らを許して、ご自分のものとして、なお、導いてくださろうという。これは、モーセが勝ち取ったものではない。神が神であるゆえに、民に惜しみなく注がれる愛でした。 そしてそれは今始まったことではなく、ずっと前から変わらずに愛し抜く愛として神の栄光の現れであったというんです。モーセはそのことに答えてこう言いました。34章9節、モーセは急いで地にひざまずき、伏し拝んでお願いした。ああ、主よ、もし私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちの中にいて進んでくださいますように。確かにこの民は、うなじの怖い民ですが、彼らは罪深い。意固地になっていて変わらない。いつまでもこの愚かな歩みを続けるだろう。でも神様、そんな民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自身のものとしてくださいますように。あなたが憐れみ深く情け深く罪を許す方だというなら、まさにその罪を許すただ中にこの民を置いてくださって、あなたの恵みによって、この民をご自分のものとしてくださいますように。民が心を入れ替えて、良い歩みをして、神様を喜ばせて、ああそれならばと認められて、そんなことはおそらく考えられない。でも神様が許すお方だというなら、その許しのど真ん中にこの民を置いてご自分の民にしてください。そうして私たちの内にあって登ってください。すると神様は今日読んでいただいたところ、では私は契約を結ぼうとおっしゃって、未だかつてここでもあそこでも見たことのない、聞かれたことのない、屈しいことを行い、力強い民を追い払ってあなた方を約束の地に導き入れよう。今まで不思議な技を持って導いてきた神が、これからもなお、未だかつて見たこともない、聞いたこともない、想像することのできない屈しい技でなお民を導き続けよう、契約を結ぼうとおっしゃってくださったのでした。その時に、ああであれば道理で納得できるでしょう。あなた方には他の神々があってはならない。こんなにも大きな愛で、こんなにも心を傾けて、背き続けても裏切られても愛し続ける神の愛の大きさを見たら、その神が妬む神であり、あなたを求めてやまないで、他の神々に心を向けることなど、心が引きちぎれんばかりに心を痛めて、あなたを戻したい、取り戻したいと、願っていらっしゃることがよくわかっていただけるでしょう。この神は妬む神なんだ。あなたと独占契約を結びたいのだ。あなたには私の他に他の神々があってはならない。私にとってあなたは特別な、特別な、私が恵もうと思う愛すべき民であり、私が憐れもうと思う宝の民であり、あなた方は私のものなのだ。だからあなたも私のものとして歩んでほしい。それ以外のもので歩みを損なうことなど、この胸が引き裂かれんばかりになって、この胸が痛んで、うずいて、あなたをどうしても失いたくない。神様はそう語りかけられたわけなんです。一つだけ付け加えたいと思います。この契約はよく読むとモーセに対する契約になっています。神がモーセと契約を結んでいるんです。それに民が預かる形になっています。私はあなたと契約を結ぼう、あなたが導け。民はこのモーセに導かれるゆえに約束の地に入っていく。私が名指して選び、心にかなったしもべ、モーセのゆえに、民は導かれていくんです。これは、やがて来たる、イエス・キリストを表した型になります。 パターンです。御子イエス・キリストがこの地に下り、神としてのあり方を横に置いて、十字架の死にまで従い通された、その義によって、すべての民の救いが完成していくことになるのだ。民が良いからではない。民が神を求めたからではない。義なるイエス・キリスト救い主によってこそ、すべての民は神との和解を得て、神のものとされるのだ。神は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ。イエス・キリストを通してすべてのもの。それは一番初めから始まった神の愛し抜く愛によって、なお一続きに出エジプトでとどまらず、ダビデをはじめとするイスラエルの王国にとどまらず、一人子イエス・キリストを送って、すべての人を救うというところにまで、そしてそのことが完成していくまで、愛し抜く愛は変わらず、衰えず、果てず、私たちに注がれている。私たちは、イエス・キリストにある神の愛から、何によって引き離されることもない歩みを手に入れたんです。何のゆえか。私のゆえではありません。教会の栄えていることのゆえでもありません。ただ、イエス・キリストのゆえ、神の愛と恵みと憐れみのゆえ、神の愛し抜く愛が私にまで及んでいる。で、その愛が、なんとこの一週間、私たちが歩む中に、たとえ私がどのような歩みをしようと、人生史上最悪で最も神様から遠く離れた罪の中に落ち、汚れ、泥まみれになっていくような今週の歩み、あったとしてもなお、愛し抜く神の愛はそこにもいない。私を喜びに祝福に大きな感謝に満ち溢れた中に歩む時も、神の愛は変わらず注ぎ続けられる。神は私たちと共に歩まれるのだという。そんな神様を私たちは知るようになり、そんな神様と共に歩めているということを心から感謝しながら一日一日を歩み通して参りましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。